安城電機プレゼンツハイボルテージ、毎週火曜日のこの時間、ものづくり王国といわれる愛知県を中心に、自動車産業だけでなく化学、食品、カルチャーに至るまで、さまざまな産業にフォーカスを当て、そのキーパーソンにお話を伺っていきます。今日は名古屋市西区に来ております。株式会社北見式賃金研究所の北見正夫さんにご登場いただきます。よろしくお願いします。
北見式賃金研究所の北見正夫です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあちょっとね、僕まだ理解しきれてない部分があるんですけど、はい、その北見式賃金研究所っていったものはどういったものになるんでしょうか。はい、
中小企業が社員を雇うときに、はい、まあ、給与を決める必要がありますよね。はい、その給与の改定案を作る、うん、それが私の仕事です。
あら、いわゆるそういった働く人の賃金を経営者側のとってもいい部分、うん、そして働く人にとってもいい部分ということをこうずっとこう取り組まれて、ホームページを拝見させていただいて、本当にいろんなご苦労奮闘されて見えたんだなということを、はい、私も知ったんですけれども、はい、今日はそういったお話が聞けたというふうに思っております。
北見さん、でもそもそもはこの会社というか、もういつからスタートしたっていうことなんでしょうか。はい、
平成7年に35歳で、はい、独立開業しまして、はい、それ以前はまあ会社員を、まあ、12年ぐらいやっておりまして、はいはい、でまあ、給料もらう側の立場で、はいはいはい、まあ、そのもらってる給料に不満だったもんですから、はいはい、もらう立場で、まあ、給与研究を始めたんですけど、はいはい、で今度はまあ給料払う側に なったもんですから、はい、まあ、そういうふうに立場が変わって、はい、まあ、その給料こそやっぱり鍵だという思いで、まあ、その一筋にやってるわけです。結局会社と社員がね、まあ、対立する存在だと会社はうまくいかないんで、はい、ね、ウィンウィンの立場で、はい、まあ、お互いに良くなるためにね、努力するんだという、そういう関係を作っていきたいというのが思いです。
は
い、
これはでも企業によってまた変わってくる部分、
そうですね、いろいろ
ありますよね。は
い、それが個性でもあるというふうに私は思うんですけれども、例えば北見所長のホームページ、北見式賃金研究所のホームページを拝見させていただきましたら、はい、もう本当に研究所を立ち上げられてからのいろんなエピソードなんかもご紹介いただけたらと思うんですけど、
まずは開業して、はい、ね、まあ、しばらく経った時のことだけど、こう人を雇用しようとしたんですね。はいはい、でそしたらそのニコニコ笑ってた人なんだけど、面接の時は、はい、翌朝すぐ電話来ましてですね、はい、辞退しますと、はい、その初任給は気に入らなかったみたいなんですね。はいはいはい、それでじゃあ予想はいくら払ってんだろうなっていうのはすごく気になりましたね。
でそこを、まあ、こう調べてというか、はい、どうですか。
そうですね、でそれで、まあ、現地現物ということでね、その実際の給与明細、
はいはい、
もううちの事務所は給与明細いっぱい集まる事務所なんで、はい、それをこうとにかくかき集めてですね、はい、毎年1万8000人ぐらいの従業員の給料のサンプルになるんですね。
はいはいはい、
それをまあ精密にこう調べて相場を出していくと、はい、そうすると会社も社員に説明するときにね、はい、こうだからこうだよと、うちはこうしてこうしてるんだと話せるようになりたいというのがね、私の持ってることです。
なるほど。
今どの企業ももちろん私ども安城電機もそうなんですけれども、人手不足というのがすごい大きな問題でございまして、うん、
はい、
人材が離れていかない、愛想尽かさない、はい、それでいて企業として適正な賃金というのはどういうものなのかすごく気になるんですけれども、うん、はい、北見さんはどのようなアドバイスを。
新卒の初任給なんかどこでも分かるんだけど、はい、中途採用の初任給って分からないんですよ、
はい、
相場がね、
はいはいはい、
でそのデータを持ってるのは自分で言うのも変だけどうちぐらいだと思いますよ。
じゃあもう他が持ってないデータもここにはあると、
うん、うちしかないと思いますよ。
ああ、それはすごいな。
でその後いくら昇給していったかっていうこともね、はい、これもまさに分かりますもんで、はい、もうそのリアルさはいね、まあ、うちの事務所のまあ売り物ですね。
一時的なものじゃなくて、はい、そこからの発展の仕方のと賃金とかも、もう
そうですよね、
把握してるという、う
ん、提示する賃金にも根拠があって、うんうんうん、業界の平均値っていうのも当然、
うん、
北見さんはご存知なわけですし、
まあ、経営者がね、はい、自信を持って経営できるようになると、ね、そういうふうになりたいと、
はい、
これはでも本当に多くの企業にとって大事なことになってくるっていうことだと思うんですけども、本当にデータの量がすごくあると思うんですけども、
製造とか製造の中でも自動車部品製造とかね、
はい、なるほど、ジャンルごとにというか、
そうですね、
いろいろと分かれていくわけですもんね、うん、それはもうそのデータはもらいに行くっていうか、
してますよ。まあ、無料の診断もやってますんで、よく春になるとね、いろんな会社がザーッと申し込んできますよね。
はい、
はい、うん、給与明細持ってね、
なるほど、
どうですかっていうふうに社長さん
だったら、これはいかがなものですかみたいな感覚で、
うん、そうですね。
北谷さんおっしゃられたように、弊社安城電機もこう中途入社の方もいらっしゃるんですけど、そうすると中途入社の方っていうのはその適正な、うん、その賃金はいくらなのかってわからないんですよね、
うんうんうん、
当然キャリアだったりその履歴書に書いてあるお品書き通りなのか、うん、前の会社でもらった給料がいくらなのかとか、うんうん、いろんなことを考えながら算出はさせていただくんですが、うんうんうんうん、それでもこの金額じゃやっていけないですとか
難しい、
はい
はい、
すごく難しいところなんです、
はい、でもこの算出の仕方みたいなのももちろんあるわけですよね、
はい、
具体的にどういう、
どのようにねグラフにするかがこれポイントでね、はい、数字の羅列ってイメージできませんから、
はい、
そのプロットグラフ、
はい
ね、横軸は年齢、はい、縦軸は金額、
はい、
そこに1万8000人の点がバーッとあって、
はい
ね
はい、
でその平均の線があってですね、
はい、
でそしてその会社の社員の給与がまたプロットされておりますから、
はいうんうん、
この人は上この人は下と、は
あ
ね、リアルな判断ができるようになっております。
なるほど、
先生の事務所のそういう強みですよね。
いやでもこれだけのデータを持ってるっていうのはやっぱりこの北見式賃金研究所ぐらいしかないってことですもんね、うん、
まあそんな調査そもそもやってませんからね。
そうですね。だからその上で成り立ってるこの、
はい、
もう北見式ですよね。それがもう全ては、はい、もうそれを物語ってるわけですけども、はい、それがもういろんな人をこう支えてたりするという、
はい、
ことになっているわけですが、もう北見さんは作家としてのお顔をお持ちということで。
そうなんですよね。
北見地徹という名前で、
はい、
今までにいろいろな本を出されているということなんですけども、
はい、
具体的にはどんな本を今まで出してきてるんですか。
これまでは28冊あったんですけど、
はい
まあ、ビジネス書なんですね。
28冊
すごいですね。
ね、で今回今年、まあ、9月に出したのは小説なんで。
小説ですか。
はい、まあ、ペンネームで北見地徹という名前で、
はい
まあ、出しまして、いつか来た道とか言うじゃないですか、
はいはいはい
ね、なんかこう歴史繰り返すみたいなね、
はい、
それで来た道通るという名前なんですが、それで小説やらまいか、
はい、
豊田佐吉伝っていうね、
はい、
豊田佐吉の評伝小説をね、
はい、
父出版というところから出しまして、
はい、これはでもやっぱり歴史がすごいその詳しいというか好きという部分が強かったってこと
です
か。
私は中学2年の時から日本史あるじゃないですか、
はい、
あれから日本史大好きで、
はい、やっぱりそうなんですね。
とにかく歴史の方はねもうずっと読んでっちゃうんですよ。経学っていうね、
はい、
郷土の学問、略すと経学って言って、はい、その郷土の偉人の歴史を掘り起こして後世の若い人に伝える、
はい、
教学ですね、
うん
をやろうと思って10年前から、
はい、
でやっぱり豊田佐吉だと思ったんですよね、
はい、
この古い本読もうと思うとね昔の証明で出てくるから、
はい、
そこから理解せんととても理解できないんで、名古屋の江戸時代古地図とか明治とか大正とかね、まあ、いっぱい作ってきた、はいまあ、そういう調査研究が6年ぐらいあって、で
調査研究されてたんですね、うん、なるほど。
でそれで書いたのは4年ぐらいかかってるんですけど、
へ、
まあ、かれこれ10年ぐらいやっておりまして、
は
あまあ、豊田佐吉って、まあ、偉人ですけど、
はい、
あまり知られてないと思うんですよ、
うん、
だからその人を特に名古屋の人に身近に感じさせようと、はい、そういう意図でね書きました。生き方が私は共感できる、
うん、
挑戦するねこの生き方がね、
うん、
で今につながってますからね、トヨタ自動車という方
で、
ね、
なるほど、そうですよね、はい、うん、そして世界のトヨタグループという
そうですよね
ことになってますから、
その発祥が今このエリアだと、
そうですね、
うん、
でトヨタさんというと皆さん三河を想像したりするじゃないですか、はい、うん、あるいは佐久のね、
はい、
産業技術記念館を思う浮かべると思うんだけど、
はい、
実言うと彼が若い頃にね創業した地はテレビ塔なんですよね。
ほう、
へえ、
この明治
のテレビ塔ってことですか。
そうですね、
あの位置がいわゆる創業の地。
そうですよ、明治29年はね、
はい、
29歳なんですけど、奥さんの浅香はね19歳ですけど、
はい、
2人で始めたのが豊田商店です。
へえ、 今でも正直面影が
何もね、これっぽっちも残ってませんけど。
そうですよね。
もともと住んで見える、ま、私は三河の方の人間なんですけども、あのテレビ塔のところが豊田さんのいわゆる発祥の地だっていうのはもう本当に知ってる人少ないんですよね。
知らないんじゃないですか。
そういうなんていうんですか、何も
石碑があるわけ
では、石碑とかそういうのが
あるわけではないので、
全くないですから。そういうものをこうマップにしたんですよ、
はい、
本の他にね、
はい、
BC の大きなサイズで、
はい、地図を作ったの。なるほど、はい、
ね、で大正時代の名古屋マップっていうのがあって、
はい、
でその上に豊田佐吉氏のゆかりの地をこう、
は
い、
い
ろいろねこう並べた、
はい、
でそれを今その山陽堂書店の方でその1万1000円ですけどね、
はい、
これはあの、まあ、お城の方に、まあ、寄付になるんですけど、
はい、
そういうようなマップもね、作ってます。
うーん、でも今聞いたように、
はい、
僕らの知らない情報が、
そういうことですよ ね、
そういったところから知ることができるっていう、
郷土のいわゆる名前、豊田佐吉王の名前は日本のいろんな人が知ってみると思うんですけど、うんうん、そのスタートとかそういったことは実は知らない。
そうですね、
はい、それが一つの地図で振り返ることができる。
うん、あの名古屋の人なら面白いと思いますけどね。
もうそれはだから全て北見さんが
調べられた、
調べ上げたものの賜物としてその一枚に詰め込まれてるってことですね。
そうですね。でその街歩きツアーも予定してまして、
はい、
これあの、まあ、無料なので、まあ、申し込みも事前にいらないんですけど、はい、11月の17日の日曜日と、はい、24日の日曜日に、まあ、朝からこのゆかりの地をね、
は
い、
回る
ということもあります。
これもう北見さん自らがなんていうかコーディネート
というか、
私がガイドですから、拡声器を持ってですね、はい、わーわー私が喋って回るという。
これはもう定期的にやられたりするんですか。
いやいや、もう今回初めてで
初の試みなんですか。ま
あ、あと予定はないんですけど、
はいはいはい、
いわゆるその地図をこう、うん、ウォーキングするの大体どのぐらいの時間をかけてその一つの歴史を
時間
かけてね、大体9時半集合で、はい、アイリスアイチっていうあそこをね集合して、はい、大体昼ぐらい終わるんじゃないかな。
あ、まあ、だから言ったらその栄
の集
合というか、はい、そこら辺の中の歴史という形になってくるわけですね。
まあ、2時間栄を歩くと歩みが見えてくる。
そうですそうです、そうです。
今ここなのみたいなね、
うん、僕も聞いただけでもびっくりですもんね、
う
ん、
驚きがもっと多分このツアーには組み込まれてるんじゃないかなっていうふうに、
あのおそらくほとんどの人は知らないことばっかりで、
はい、
へえって感じで、まあ金さんなんかよく行くと思うんだけど、
はいはいはい、
あ、そうだったのっていうのは多いでしょうね。
あんなねこう華やかな、
はい、
まあ、ところですけども、うん、だからいろいろな歴史の上に立ってる街っていう感じですよね。
う
ん、まあ、マップで、まあ、自分で見るのもいいですけど、
一
緒にさんからね、はい、直接お話聞きながら、うん、こうブラブラっていうか、まあ、こう街並みを新たな、
そうですね、
ね、見方ができる、
素敵な時間になるかと思います。
面白いのかなというふうに思います。
あの、まあ、ホームページがありましてね、
はい、
小説やらまいか豊田佐吉店と検索するとね、
はい
はい、あのさっきのこのツアーのことも載ってますので、
はい、ぜひじゃあそこを見ていただいて。
そうですね、
ね、まあ、ということでいろいろお伺いしてきましたが、最後に、まあ、北見さんに、まあ、北見式賃金研究所としてでも構いませんし、もちろんその歴史的な部分でも構いませんが、こう今後の抱負というか展望をぜひ聞かせていただきたいんですけども、
はい、豊田佐吉王を復活させようと、
はい、
ね、この復活運動を始めたいんで、
はい、
まあ、その点でいろんな方のご支援を賜れれば幸いですね。
まあ、だからもう本当に一段となってい ろいろと、
はい、そうですね、豊田佐吉王をもっと世の中の人に知っていただいて、
うん、認知してもらうということですよね、はい、まあ、これからもだから北見さんがいろいろとこう担い手となって歴史を伝えていくっていう形には多分きっとなっていく、
うん、よろしくお願いします
ですよ、
ね、本命の令和をこの豊田佐吉王の歩みが、はい、ひょっとしたら解きほぐしてくれるかもしれません。いや、
そこかもしかしたら何かのヒントになる可能性あるかもしれません、
はい、
はい、ということで今日はお忙しい中北見さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。